新緑もだいぶ深まってまいりました。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い
6-4、
イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2人でお送りいたします。よろしくお願いします。ということでね、まあ連休も終わって、
はい、
5月のね、緑も深まってるというのがあるわけなんですが、はい、連休どうでした？
連休すごかったのが、どこの寄席も超満席なんですよ。
ほー、
一つの席が満席っていうのは分かるんですよ。ちょうど新真打ちが広めとかやってるんです
けど、はいはいはい、
そうじゃないところも満席なんですよ。2階席まで入ってるとか、あとはロビーまで入ってるとか。もう入れないんで、モニターで見てくださいみたいな
パブリックビューイングみたいな、
普段結構ガラガラの日とかあるんですけど、5月はやっぱなんかそういう気持ちになるんですかね。こんだけ見たい人がこんなにいたのかっていうぐらい驚きの入りで、さすが。
ね、は
い、
普段からこうね、分散してじゃないですけども、
そうです、
ね、いい感じにね、こう鳴らしてもらえるとってなりますけどね。
このゴールデンウィークにこんな退去してこなくてもっていう、ね、365日やってますからね。
予選とかね、そういう講座ってなりますからね。まあ、やっぱ子どもの日っていうのがね、大きいのかもね。その子ども向けのなんか寄席であったりとか、まあ、クラシックなんかでもね、子どもコンサートとかね、そういうのやったりしますので、やっぱこうお父さんお母さんそれから子ども揃ってこう、何かね、そういう、芸術的なものに触れやすいのかなというのがね、ありますのでね。皆さんもまあこんな感じでしたとかね、連休ここ行ったとかいうのありましたらね、ぜひメッセージなどいただければ、また皆様でね、楽しく共有していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、6-4、行ってみましょうか。
フォースと共にあらんことを。
本編カリーイエーイ、フォースと共にあらんこと。
これ5月4日が、
はいはいはい、
これスターウォーズの日っていう、メイザーフォースビーウィズユーフォースとともにあらんことあれって、あれに引っ掛けて5月のメイと4日のフォーをかけて、はいはいはい、スターウォーズの日って言われてまして、その日、ラジオの方でスターウォーズの特番が組まれて、
はい、
その中でスターウォーズの講談をやらせていただいて、
はいはい、
前々からスターウォーズは講談じゃねえかって講談師の中ではみんな言ってたんですよ。
あ、なるほどね。
ついにやる日が来たって言ってやらせていただいて、エピソードのその456と123と、あとフォースの覚醒最新作のやつですねをやらせてもらったんですけど、なんと音楽付き、
そうですね、
演出音付き、
そう、私もエピソード7の部分だけ聞けたんですけど、はいはいはいはい、あ、BB8 と喋ってると。
そうなんですよ。まあ、もちろんね、台本を書いてチェックしてもらってるんで、後から音つけますとは言われてたんですが、まあ、BGM かなと思っていた、なので、はいはい、主人公のレイのセリフだけ書いておいたんです。で、まあ、収録したんですけど、後で聞いたらちゃんと BB8 ちゃんが受け答えして、もうーって
思、あれね、おーって思いましたね。
一ファンとして、って、しかも電車で聞いてたんですよ、ちょうど予選の行き帰りの時で、自分の出番かなと思って聞いて、喋ったっていうね。
あれは、あれテンション上がりますね、あれね。
フォースが。
フォース覚醒しちゃうね。
覚醒しました
ね。え、
はい、
なんでね、皆さんお聞きになった方ね、ぜひ感想とかね、
そうですね、
いただければと思いますのでね、よろしくお願いします、はい、ということで、前回のね、前々回かな、攻略本の話をね、
はい、
ちょっとしましたけれども、それの感想ということで、ゆうやさんですね、ありがとうございます。なんといっても堀井雄二さんが遊亭としてジャンプで連載していたファミコン神拳が好きでしたと、ゲームを作った本人が作るドラクエの攻略本とか面白かったですということで、今月最新刊が出るので楽しみですということで、これファミコン神拳のなんかリメイクというか、今最新のを作ろうみたいなのがあるみたいですね。なのでその最新刊が出るということでね、
なんか噂だと 堀井雄二先生ってあの説明書見ないでゲームやる派だっていう噂を聞いたことがあるんですけど、
マスタードラゴンは、ね、なるほどね、
真実はどうなのよ
これちょっとまたね最新刊出たらあのコロコロ兄貴みたいにね、うんうんうんうん、持ち寄って ね、
あ、そうですね、
ちょっと見てやっていきたいかなと思いますが、うん、今回は、はい、ですね、意外に面白かった〇〇というテーマで、対策ゲームではないんだけれども、うん、まあ、シンプル何々シリーズとか、はいはいはい、あと DSi ウェア、ウェアというその DSi で、はい、ダウンロードしてできるゲーム、うん、500円ぐらいで売ってたやつとか、はい、あとあのまあアプリとかね、うん、そういうので意外に面白かった〇〇というので皆様からメッセージを募集してみましたというところでご紹介していきますが、ゆうやさんもう一つこれですね、シンプルシリーズ、はい、最強だと思うのは地球防衛軍です、うんうん、エニックスから出ていたギガンティックドライブのシステムをそのまま流用して安く仕上げるあたりは職人技ですと、うん、大量の巨大虫が襲ってくるのが気持ち悪いけどリアルでかっちょよいですということで、地球防衛軍結構ね、はい、あのよく名前上がりますね、
うん、そうですよね、もう何作も作られましたよね、もともと結局面白かったようなやつとかそこそこ面白かったやつをそのままなんか持ってきたりとかリメイクしたりするのがシンプルシリーズだったりするんですよね、
はいはいはい、そうだね、なんかシンプルシリーズも最初は本当にいわゆるオセロだったり、
う
ん、
そうそうそう、
将棋だったりっていう、うん、まあ、コンビニでね売ってる、うん、ボードゲームとして売ってるようなやつを、うんうんうん、あのゲームのデジタルビデオゲーム化したの多かったんですが、うん、どんどんどんどんそのね、あのエッセンスだけ抽出したやつが増えてきて、それが面白いということが ね、
ね、
あったわけで、
うんうん、
ダグゾーさんありがとうございます、
ありがとうございます、
シンプルシリーズだと、結構有名だとは思いますが、うん、ザ・鑑識官、
はいはい、
ザ・鑑識官が楽しかったですと、うんうん、逆転裁判の科学捜査をメインっぽくした推理物アドベンチャーで、うんうん、登場人物のキャラも立ってて遊んでいて楽しかったですよと、
うんうん、
ただ銃撃戦のシーンは最悪でしたということでね、
いや鑑識官は面白いですよ、なんかあの全てのゲ 3D ゲームのアドベンチャーゲームのいいとこ取りみたいな感じで、あの同心の幽霊がついてたりとか猫股の幽霊がついてたりとか、そういう力を使いつつ遠山の金さんの子孫だったり、うんうんうん、アニセイヌルパンの子孫だったりが、うんうん、あの仲間とかになってたりとかして、なんか近代地っぽくもあり逆転裁判っぽくもありみたいな、
ザ・鑑識官、
うん、DS でも ね、 ね、続きが出たりとかして、
それから、読まれたら初採用ですということで、お名前読み方がね、カメロさんでいいのかな、シャープ7と書いてありますが、はい、プレイステーションで発売されたシンプル1500シリーズのボリューム30、うん、ザ・バスケット1 on 1プラスがいい出来でしたと、
うん、
スラムダンクの井上武彦先生がキャラで出したスト2要素もあるアーケードから移植されたゲームでしたということで、
へ、
これいいですね、
1500で井上デザイン
すごいですね、1 on 1、あ、確かにそのシンプルシリーズならね、はい、101ぐらいの、ね、あのガチのバスケットというよりはね、
でもなんかこのシンプルシリーズでスポーツものとかってなんか時代っぽいような気がして、うん、手出してなかったりするんですよ、
ね、はいはいはいはい、
あの操作性的な、
うんうんうん、
でも井上デザインだったら買いますね、
まあ、そうだね、とりあえずそれだけの分でも
やって買ったら成功当たりだったっていう、う
ん、いやだってでね、あれですよ、シンプルじゃなくてあの、はい、スラムダンクのセガサターンのゲームは本当最悪ですからね、
あのね、本家がダメだ、
本家がダメだ、もうダンダンダンダンダンっていうその響いてるだけのところでひたすら地味にバスケをやっていくというそれに比べたら全然いいと思いますね、
まさかのシンプル勝ち、はい、
それから、あ、ダグドさんもう一個いただいてますね、ペーパーズプリーズという、うん、旧東側諸国の国民になりきれるというアレな感じのゲームがインディーズでありまして、やってて気分は重くなるだけなのになぜか続けてプレイしてしまうという中毒性が高い作品でしたということで、これ PC ゲームであるようですが、 いやー、このやってて気分が重くなるだけなのに続けてしまうっていうのはもうまさに、うん、あの旧東側諸国の国民がね、うん、味わっていたこのままでいいんだろうかっていうでもこのままこれ用以外できないしみたいなね。
あ、でも今結構流行るんじゃないですか。
ね
え、
なんかね
気分的な
ね
感じで、
これちょっといいですね。ペーパーズプリーズ。
いやー、それはちょっと、
それからダーさんですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。アプリの話、ガラケーのアプリで、はい、サルサル、ひらがなでサルサルをしっかり遊びましたと、某 NHK のテレビアニメ放映後のデータ放送のゲームでピコピコリモコンを連打するゲームはリモコンが痛むので何か別の方法にしてもらえないかなと、うん、テレビのリモコンはそういう耐久性は低いと思うのでということで、あ、データ放送のゲーム、
今結構ありますよね。映画放送してる最中にこのゲームやってポイントやると何か当たりますよ、うん、みたいな
やつ
ね、
まあ、確かにね、テレビのリモコンはそんなあの、まあ、耐久性能はあるんでしょうけどほうほうほう、連射したりするものでは多分ないですし、ね、そう、確かにそう言われると、まあそうですね。
そういう中でも神ゲーってあるんですかね、今までそういうやつやった中で。
まあ、どうなんですかね、何かね、そういうのもね、ありましたらあれですが。
ちょっと新しい視点じゃないですか。
ね、それから、海猫エイトさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。体験版しかプレイしていないのですが、箱丸イン、あ、Xbox かな、うんうん、インディーズゲームの守ってないと、あ、これよくタイトル上がりますね。おーおーおーおー、守ってないと騎士と書いて、はいはい、面白かったですと、ゲーム音楽でおなじみの小城雄三さん、イースとかのね、作曲家ですが、の会社で作られた8ビット8ビットっぽいゲームですと、今は 3DS でもプレイできますということで、守ってないと、これ結構名前よく聞きます ね、
うん、
まあ音楽がね小城さんということであればもうこんなね、もういいに決まってますからね、
それはもう
いいですね、この守ってないと。それから、今回結構ね、
う
ん、皆様メッセージいただいてまして、
ね、
タリンズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
意外に面白かったシンプルシリーズのゲームは、できるゲームセンターという名前のゲームセンターを経営するシミュレーションゲームでしたと、
うん、
途中までは流行るが波に乗れず、筐体の買い替えもままならなくなり、うん、バイトの人も雇えず破綻した思い出がと。
お、
でも面白かったということで、これ本当リアルですね。
今リアルじゃないですか逆にね、今あの駄菓子屋さんの隅とか、あと温泉の隅とかに置いとくと逆に流行るみたいですよ ね、昔のやつ置いてあると。
確かにこのなんていうか、何かを経営するっていうのは、うん、一時すごい ね、あったんですよね。
ハンバーガーとか、そうそうそう、ラーメンとか、ね、
もともとその本当に初期のねパソコンで A 列車で行こうっていうのありましたけど、はい、うんうん、まあ、あれもね鉄道を作っていくという、まあシムシティなんかもね、その都市計画をしていくということで、うんうんうん、非常にメジャーなあのジャンルではあるんでしょうが、うん、まあただゲームセンター経営していってね、その流行るけど途中から筐体買い替えられなくなってバイトの人も雇えないという、実際リアルにリアルにこの今昨今ゲーセンがこう次々にね、はい、あのなくなっているところを見るに、うん、こういうことなんじゃなかろうかというね、
いや
ありますね、ちょっと切ない、
しみじみする
、それから、タチカゼさんでよろしいですかね。これスーファミの、ベルヌワールドは知名度が低いがシステム、ストーリー、音楽が良いということで、うん、これあの結構スーファミの後期、に発売されたやつで、はい、ベルヌ、ジュールベルヌの、
はいはいはい、
世界、まあ、80日世界周とか海底2万里とか、まあそういうのをモチーフとしたものが展開していくゲームだそうでございまして、
それちょっと私好みなんですけど、
ね、そうですね、
あ
のこれ立川さんね、ベルヌワールド実際どういうところがね、こういうストーリーが良かったとかね、あのありましたらぜひね、
ちょっとそんなお寄せいただければね、 SF 好きのためのゲームがそんな末期にあったなんてっていう、
これ私も初めて知ったんですけどね。
末期のこのゲームはね、もうプレステ買ってもらっちゃうから、
あ、そうだね、
お父さんお母さん買ってくんないんですよね。
そうだ、私も ね結構何個か前ぐらいにあのハード末期の名作ということで、あのいくつかね、あのファイアーエンブレムガイデンとか、あのドラゴンボール Z、3レッセン人造人間と話しましたけど、やっぱこういうこのスーファミのベルヌワールドもそうでしょうけど、その次のハードに移行する前に前の1個前の現行ハードで出たやつって、多分我々も 知らないものがたくさんあると思うので、
埋もれた名作で、そうそうそうそう、いやこんな壺をつかれるゲームがで 今になってみるとね、ベルヌかよって思いますけどね、
まあ、当時はね、その
ベルヌってなんじゃいって
なっちゃいますからね、うん、いやベルヌって言えばあの、はい、バックトゥザフューチャーの3で、ね、はい、うん、そのドクとあの、はい、女性、恋仲になる女性と、まあ、当時ね、そのジュールベルヌのやつが、はい、子供の頃にドクが読んで、あのネモ船長に会うぞって思ったんだよみたいなこと言って、え、子供の頃に読んだの、うん、みたいな、クララか、クララの時代だと、いえ最近出た本でしょっていう、そういうギャップがねあったりとかするわけですが、まあやっぱね、その当時のね、うん、から今に至るまで、その SF 好きにはね、うん、ベルヌといえば、うん、まあ、晴天のようなものですからね、うん、これちょっと興味ありますね、ベルヌワールドね。からみたらし団子飯さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シンプルシリーズのザ・大量地獄をやっていましたと。学校に忘れた携帯をなぜか3月うさぎっぽい、あの、アリスのかな、うん、不思議の国のアリスの、やつに取られて、大きいクモやムカデなどの害虫がひしめく世界を女子高生が徘徊する羽目になる。という体制のない人には絶対無理なゲームでしたが、なんか突拍子もない設定が愉快なゲームでしたということで、すごいですね、ザ・大量地獄という、
大量地獄、
これタイトルからしてまず買う人を選ぶ感じですね。
でもなんですかね、女子高生でウサギが出てきてて、なんかアリスっぽいやつの独特しい感じですかね、まがまがしい感じ、
なんか なんでそんな害虫が締めくところになっちゃうのかっていうのはありますけど、
あのガラケーの頃にあの、まあ、こっちの今のスマホでもありますから、ね、はいはいはいはい、歪みの国のアリスっていうのがやっぱりそういうちょっと
聞いたことあるな、
あのちょっとゴシックっぽいようなやつで、うつとした世界を行く女子高生のやつだったんですけど、大量地獄もちょっとこれあれが好きな人こっち行けんじゃないかなって思うんですけど ね、 ですね、
タイトルからしてすごいですね。すから、カーメロさん、
はい、
シャープ7さん、プレイステーション2のカレーハウスここ一番屋、今日も元気だカレーがうまいが面白かったですと、あのチェーン店が舞台で、オーダー通りどんどんカレーを提供するゲームと、で中古ゲーム店でバイトをしていた時に店長に勧められて、半信半疑で買ってドハマりしましたということで、
あでもわかる、ココイチのあのトッピングとかの あの感じを見ると、はいはいはいはい、確かにゲーム性は抜群になりそうな気がしますね。
これすごいね、これ本当に多分ココイチとタイアップしてるんでしょうね。ただカレーハウスここ一番や、今日も元気だカレーがうまいっていうタイトルなわけだからね、まあその某なんとか店ではなく実際に、
はあ、でもやってたら絶対食べたくなっちゃう、
いやそうでしょう ね、 これね、
反則効果は抜群じゃないですか、このゲームも面白いってことは、
いやということでね、皆様からたくさんメッセージいただいたんですが、私そうですね、はい、あの実際作る方でそのアプリで作ってたやつで、みんなのコンビニっていうのがあってですね、まあ、コンビニを経営するっていうゲームだったんですけど、まあ、やっぱりねそのそれ結構、まあ、皆さん遊んでいただいてたんですけど、あのねどういうところをその実際経営するゲームとしての要素として入れるのかというので、その実際棚の並びとかそういうものを細かくやれるのもいいだろうっていうのもあるんですけど、うん、やってたのはそのあのアプリだったっていうのもあるんで、配送その何時にその牛乳が届くとか、なんか そういう設定をして、で実際その棚に置いとくと、まあお客さん来るんだけど、その時間に届いてないと何だ何々はないのかって言って帰ってしまうみたいな、だからその届く時間を結構みんなに、自由に設定してもらうっていうところが割と肝になっていて、
なるほど、
何を置くかっていうのもあるんだけど、その何時に届くかみたいな、
もうあのお昼の時におにぎりがすっからかんだとなんだ
ろう、ダメだっていうなっちゃうんで、そこにおにぎりとかパンとか置いて、で逆に夜とかはその そういうメインの食材というよりはなんかお酒だったりとか、うんうん、なんかそういう夜用のつまみであるとか、うんうんうん、そういうものが届くような設定をするっていう。
ほう、なんかそれをやってる人が実際にコンビニ店員だったらめちゃくちゃあのリッチレーサーでやってた人が本物のレーサーになったみたいな、まあね、なるんじゃないですか。もしかしたら
ね。なんかあれはね、だから非常にそのでコンビニのその店舗の見た目をいろいろデコレーションできるように、うん、そのここに上りを立てるとか、うん、看板の位置をこっちにするとか、うん、なんか店頭にマスコットキャラを置くとか、うん、なんかそういうのもいろいろ設定できるようにして、うん、そういうのをするとお客さんもいっぱい来ると、うん、ただお客さんの数が増えるとその商品をうまく回さないとなくなっちゃうのでそのそこら辺がシビアになってくるという感じのシステムでしたね。
そうか、もっとああいうのないですか、なんかあのフランチャイズで個人商店を乗っ取ってみたいな。
なんかね結局アプリだったからね、はい、大きくはそのライバル店が出てとかやらなかったんだけど、その全国制覇させようみたいな、その関東でまあ一定の売り上げが上がったんで、うんうんうん、じゃあ次はあの東北に行こうとか、うんうんうん、北海道に出そうとか、うんうん、なんかそういうので
面白い、
全国展開するみたいな。
すごいや、天下富舞だ。
やってましたね。
へ、
あれはなんか結構何々シミュレーションっていうのはやっぱ一定のその需要があるんだなというふうに思いましたね。
なんか小さい頃よく親とかに言われてたら、そういうゲームはなんか将来勉強になるからいいみたいなのはありましたね。ハンバーガー作るとかそういうのしても料理とかの興味ができるようにみたいな。
あ、そうそう、
そういう
DS お料理ナビっていうのがあったんですけど、はいはいはい、うん、私ほとんど料理あれで覚えましたからね。
マジっすか。
なんかちょうど一人暮らしを始めた時に、まああの何ですかね、料理をしようと思って、うん、でまあ一応母が料理好きだったんで、うんうんうんうん、まあ見てはいたんですけど、お手伝いとかしてたけど、その、うんうんうん、自分で包丁を使ってその本格的に何か作るってそんなやってなかったんで。うんうん、で DS お料理ナビを見て、おこれいいんじゃねえかなと思って買ったわけですよ。ほう
ほ
う
ほ
う、
はいはい、
でそうするとあれ何がいいかって、うん、あの献立をね、うん、その今日冷蔵庫の中に、うん、今冷蔵庫の中に何と何と何があるってやると、うん、これでできる料理一覧みたいなのが出てきて、
うん、そりゃすごい。
でまあじゃあじゃがいもと、はい、まあ、豚肉と人参とかがあるとしたら、はい、うん、あと玉ねぎがあれば肉じゃがが作れませんかみたいなのが出てきて、うん、おーそうだなと思って、まあ買うじゃないですか。で、うんうん、あのいろいろその分量も3人分とか4人分とかって選ぶと、人参は2本とか量も出るんですね。
ほうほうほうほう。
で調味料もちゃんと小さじ何とか出てきて、うんうん、ですごいのがその何々をみじん切りにしますってなってて、うん、でみじん切りのやり方みたいなのがあって、ピッて押すと動画で見せてくれるんですよ。
動画絵とかじゃないんですか。
じゃなくて、だからこれすげえなと思って、
わあ、それは だってお料理教室とかに行くより全然楽じゃないですか、うん、
DS お料理ナビは、はい、あれマジでねやばい。
だいぶ初期
の結構最初の方だけど、ね、あれのおかげでね、それでやって慣れると、で何個か作ってるともう普通にそのレシピを見れば作れるようになるんですよ、うん、その最初見ながら、これがあれでとかやってるけど、だんだん慣れてきて、そうすると普通のレシピを見ても作れるようになるんで、うん、あのね、うん、DS お料理ナビ、まあ DS がね今できる環境はあれですけど、うん、あれマジでね、うん、料理の、うん、初期の初期には超役立ったですね。
結果できたやつとか味も美味しいってことですよね。あ、もう普通に基本の、
そうそうそう、でなんかあのこれ作ったとかいうので、はい、スタンプがついて、はい、でだんだんそれが増えていくみたいな感じになると。
ちょっとそれお母さんって呼ぼう。
いや、
料理ナビをお母さんって呼ぶしかない。
そう、 DS お料理ナビはねマジで役立ったね、あれはね。
そうか、いやなんか逆にそういうのはなんかどうせあとなんか猫図鑑とかそういうよりは本物あるからいいやってやっちゃうんですけど、で逆にあの頭の体操みたいなばっかり買ってたんですけど、
ね、最初英語付けとかいう DS のやつを買ってやってて、はいはい、でお料理ナビを買っ ったら、うわーこれはマジで役立つと思って
あそうかパズル系とかそういうやつ以外でもそういうね、なんか図鑑とかなんかそういう辞典とか多く出た時があってどれも本物があるからいいやってよりぼもあるしって思っちゃうんですけど動画を見せてくれる。
いや本当にだからいちょう切りにしますって言っていちょう切りってどうやんだよネットで調べるのかと思ったら動画を見るみたいになってあこうやってやんだみたいな、
ね、3分間クッキングとかテレビに合わせなくていいわけじゃないですもんね、
う
ん、
あれはね本当に役立ちましたね。
今これ一人暮らしの人は今ワゴンとかにある料理鍋を探したんじゃないですか。
あれ 3DS とかで出せばいいのになと思ってて、ね、めっちゃまあまあ DS みたいなね、はい、あの携帯機なんで別にそのキッチンのとこに置いておいて音声で言ってくれるんですよ、
う
ん、その
あそうか指示
を次に何々をしますみたいな。
すごいアイアンマンのジャービスみたいじゃないですか
準備ができたら何々を押してくださいみたいな。あな声もいけんのかな、なんか準備 OK みたいなこと言うと多分次にだ両手塞がっててもマイクでだったような気がするな。
人工知能じゃないですかもはや
だからあれね今ほんとふと思い出したけど今もっと強化したやつを出せばいいのになとか、
うんうん、へえ、そしたらもうマンションに常備しててもいいですよね。
いや本当に本当にあのお料理教室とかねちょっと行くのはね、はいはい、あの億劫だとかね、まあ、お金かかったりしますけど、うんうん、あれ別にねで基本的な料理はっていうか、まあ、料理の話ばっかりですけど、うんうん、基本的な料理はほぼあるんですよ。そのなんかカテゴリーが、
はいはい、
その煮物とか焼きとか、
はいはいはい、
あ炒めとかあって、うんうん、で材料もその最初に言ったそのこれとこれとこれで何ができるとかっていうのもあるし、
うーん
あれは本当に
そうか。いや結局その見た目でね これはやめじゃないかって思って買わなかったことの方が多いんで、こうやっていろいろ言われてるとそんな複製が
終わったのかなって。ね、シンプルもそうだし、はい、そういう料理ナビとかもそうなんですけど、うん、これねちょっと面白いのでまた募集しますか、うん、定期的にね、うん、このまあ、我々も知らないですけど、うん、あんま知られてないけどこれいいよみたいなね、
うんうんうん、
やつありましたらぜひ
お役立ちシリーズみたいなやつもそうそうそうそうこの辞典が面白いよとかねそうそう
本当に役立ったみたいなねのありましたらねぜひ、メッセージなどいただければと思う次第でございます。ということで、本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いいたします。
はい、シンクでございます。私は5月の21日土曜日なんですが、お昼の時間帯なんですが、熱唱軍歌酒場ボリューム1という軍歌をみんなで楽しく歌って酒を飲もうじゃないかという会がございます。こちらはですね、ミリタリー漫談の先生ですとか軍歌 DJ の方ですとかと一緒に、私がちょっとあの軍歌に関するちょっと軍団というか、まあ、講談をちょっとだけやって、みんなで歌ったり飲んだりをしようというやつです。あの別に何も怖いことはございませんで私のあのやってるようなね軍旗物を聞きに来てるような感じでみんなで歌って楽しくやろうという、前売り料金が1500円でございます。場所は高円寺、パンディットさんというところでございます。1500円でワンドリンク付きですから、お得だと思いますということで、飲んで歌いましょうという回でございます。よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。私ロマサガ2をクリアしたんですが、引き続きその次にですね、3DS の新女神転生4、はい、ファイナルが、
はいはい、
ようやくファイナルの最後の方に来ておりまして、
はいはい、
まあ、クリアしたらまた皆様にもね、うん、お話するんですが、うん、なんかねそのキャラクターいっぱいいるんですけど、うん、14歳の女の子で、はい、で敵の暗殺集団みたいのに育てられた子がいるんですよ、
はい、
うん、で最初仮面つけててヤシャみたいな、
うんうんうん、
でとにかくマシーンのように殺人マシーンのように敵を殺しまくるんだけど、うん、あることがきっかけでその感情が芽生えて主人公に出れてくるという、
そういうの大好き。
このねこいつ来るかと思っていや出れるだろうなと思ってたんだけど、うんうんうん、ここまで出れるんだみたいな。
そういうの大好き。
もうちょっと和風のね、はい、おじいちゃん、あ、おばあちゃん、双子のおばあちゃんに育てられてるんで、うん、主人公のことを主様と呼ぶという、
ほ
ー、主で幼馴染の別の女の子がいるんだけど、ほうほうほう、 主様ってぬぬぬ主様でちょっとまあその2人がこう恋のさや当てをするような感じになるんですけど、なのでねそういうツンデレというかクーデレっていうんですか、クールデレみたいなのが好きな方はねそのキャラ出てきますんでね、
そういうの、あ最近はねあのフェイトグランドオーダーもいいんで、ほうほう、あのね、そういったキャラが好きな人はまたおすすめなんでちょっとまた次の回とかでも話せればと思うんですけど、
そうですね、うん、皆様も、まあ、あのこういうゲームをね、うん、連休なりに最近クリアしたよとかありましたら、うんうん、そうスターフォックスゼロ、
あそうだ、
そうあれね今度話しますけど、はい、うん、むちゃくちゃ面白いんだけど操作が超むずいんだわ、はい、あの、ね、多分すごい面白いので、
あもう獣が大好きであのズートピアも最高なんで映画見ましょう皆さん、うん、
なのでね、まあ、また次回とかお話したいと思います、はい、ということで6の4はいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。